今月のこの時間は逗子市の桐ヶ谷市長をお迎えしました。桐ヶ谷市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、さあ今回もまずはこの曲からお聴きいただきましょう。山田姉妹の逗子市歌なんですけどもね、前回ご出演いただいたときに、逗子で、夕方の4時半に流れる防災行政無線のチャイムが、10月から逗子市歌に変更されたということで、ね、はい、お話しいただいたんですけども、このチャイムとても聞きやすい音色になりましたよね。
はい、いくつかは、苦情というものもいただいて、これよりも前の方がいいという方もいらっしゃったので、今も全くなく、お褒めの言葉もいただいたりしてますから、これからだんだんさらにこう定着するんじゃないかなと思います。
はい、そして、ね、逗子の市政70周年の記念の企画でも、12月の大工フェスティバルで、ね、
はい、
この逗子市歌を皆さんで歌ったり、それから先日行われました逗子ゆかりの歌みんなで歌おう、この中でも逗子市歌をです、ね、ちょっとロックバージョンで演奏されるバンドがあったりということ で、ね、どうなんでしょう、皆さん逗子市歌を、ね、それまではあまりご存知でない方も知っていただくような機会になったんじゃないでしょうかね。は
い、
い
や本当に おかげさまで70周年を境にいろいろ取り上げていただけるようになってきましたし、今また学校でね、吹奏楽部とかあったならば、いろんなイベントで弾いて演奏していただける、そういう機会もできたらいいなと思って、学校側にもですね、要望としてはお願いしているところです。
はい、
はい、
さあそして、去年は市政70周年、まあ、今年度ですけどもね、今年度ずっとね、はい、いろいろなさまざまな企画がありましたけれども、振り返ってみていかがでしょうか。
はい、まあ、もちろん市の事業もありますし、それから市民の事業、これを70周年の冠をつけてというものがございました。まあ、全部で54件 ありまして、はい、まだこの年度末までいろいろ企画はあるところですが、うん、まあ、本当に私も可能な限り参加させてもらいますけど、盛り上がりあったんじゃないの、うん、とこう思っています。
ね、そうですよね。でそういった企画の時には、ね、必ず市長が、ね、はい、
可能な限り
言ってますね。分離独立についても、ね、はい、必ず話をされて、はい、
いや皆さんね、市政70周年というと、その逗子町から 逗子市になったというふうに思うんですけども、うん、戦時中に逗子は一時横須賀市に併合されてましたので、この分離独立がなかりせば今の逗子市逗子町はないということですので、本当にこの分離独立に立ち上がってくれた当時の若者と医師会の方々、うん、本当に敬意を表するところです。
はい、さてですね、あの広報の1月号にも掲載されているんですけれども、能登半島地震の教訓から市議会第3回定例会で補正予算が組まれたとにあるんですけども、はいはい、これは具体的にどういったことなんでしょうか。はい、
昨年元日に能登地震が発生して、私も4月に現地の方短い時間でしたけど行かせてもらいました。感じたのはですね、この3日間72時間のに市民の命安全を守るという、ここに集中するというふうに決めました。でそれは水、食料、トイレ、それから情報を得るための通信インフラ、これを電源の確保、これが大事だということで、第3回定例会では補正を組ましていただいて準備入ったと、はい、また7年度の予算でも不足するところはまた準備していきますけれども、うん、今取り急ぎその補正で、まず準備しているところです。
はい、はい、さて生ごみの分別収集資源化が3月から始まるというお知らせが、はいはい、これね、ずいぶん前に来ていたんですけども、はい、これが開始時期が延長になったんですよね。
はい、はい、まあ、これはですね、うん、施設を建設する、これは葉山町の方がやっていただいているんですが、この工事が遅れまして、完成の時期がずれました。まあ、それによって、生ごみ収集が時期的にずれるということですけども、おおむね、こう目処が見えてきましたので、うん、完成してそれから試運転をして、それで、方法時期がはっきりと固まればですね、すぐに我々の方としても準備入るということで、うん、所管の方はスタンバイしている状況であります。
はいね、また市民説明会も今後行われていくという、はい、ことなんですね。
はい、
はい、さあ今回もですね、リスナーさんからのね質問が届いておりますので、はい、ご紹介しようと思います。はい、まずですね、キエロ、これは生ごみの処理機なんですが、こういったキエロなどのコンポストの助成をもっと増やすことは検討されているんでしょうかということなんですが、
はい、この内容だけではちょっとお分かりかねるところあるんですが、うん、まあ、助成の額を増やしてくれ、件数を増やしてくれということであるならば、件数に関してはもし、予定した、台数が達成したというときはですね、補正を組んででも今やっておりますので、はい、これはやっております。あとはもう一つは、その金額を上げてくれという、助成を増やしてくれという、そっちの意味だとすればですね、今現在は最大3万円まで、うん、そして、購入金額の5分の4までと、こういう条件でやっております。まあ、内容的にはほぼほぼこれで皆さん ご理解はいただけているのかなと思います。うん、今生ごみをこう土の中で分解するキエロと、電動型のものも出てきました。電動式のものはですね、当初は故障が多いということでメーカーも撤退したんですけども、また新たに電動式を開発したメーカーが出てきましたので、直近の傾向で言えばですね、電動型の購入の方々が若干多いようになってます。まあ、これは乾燥させるんですね。生ごみを電気でもって温風で乾燥させて水気を飛ばす、それで可燃のごみの中に入れるということにもなってきますし、肥料でも使えると、まあ、こういったものでありまして、これが今ちょっと伸びていると思います。
はいはい、またね、お問い合わせにつきましては資源循環課の方にお聞きいただければと思います。は
い
は
い、お願いいたします。はい、
さあ続いての質問なんですが、こちらは横須賀にお住まいの方から、逗子をハイキングするのが好きなんですが、先日神武寺池子川入り口から巡ろうとしたら通行止めになってしまいました。解除はいつ頃になるんでしょうかということですが、
は
い、
これは台風があった時にですね、 倒木がありまた落石もあってですね、今閉鎖をしているというのが現状です。ただ私もこの投資をいただきまして、自分も目で確かめないといけないもんですから、
はい、
現場第一主義の桐ヶ谷なので、
うん、はい、
現地行ってきました。で、落石の状況は今もう本当にない状況になってまして、倒木も片付いてますから、今後はですね、専門家のご意見伺いながら、その落石がさらにまたひどくなるかどうか含めて確認をした上で、できるだけ早くに解除できるようにしていきたいと考えているところです。もうしばらくお待ちいただきたいと思います。
はい、うん、はい、こちらにつきましても図紙のホームページでね、はい、チェックしていただきたいと思います。
はい、はい、
さあそしてもう一つ質問です。地域公共交通活性化協議会について、これは既存の公共交通と新規の公共交通のバランスを取りながら住民の利便性をいかに高くするかの会議なんですけれども、こちらの開催が年に3回で時間がかかっていると感じます。2年ありきで進んでいるんですが、回数、この開催回数を増やして1年で結論を出すことはできないでしょうか、ということですか。
ありがとうございます。これはまず一つはですね、法律に基づいて、この協議会を設置しているというところでありまして、うん、学識の先生が、座長を務めいただく、今回の場合は名古屋大学の先生がお務めいただくんですけども、こうやって、法にのっとりながらまずこれを進めていきます。その中で早くにその実証実験すべきだというものが確定してきたならば、それは2年後3年目にやるというよりも2年目にでも実証実験ができるように前倒しをするということは考えています。
はい、
いずれにしましても、私も十何箇所視察をさせていただきました。14かな、視察させていただいたんですが、その土地土地に課題があって、さまざま皆さん知恵を出しているという状況でして、どこかの形式のものを図紙に持ってくればこれでうまくいくっていう簡単なもんじゃないなっていうのはよくわかりました。ですので、図紙は図紙の特性、これはですね、山あいに分譲地が造成されてきたっていう経緯があって、バスはその下の道を通る、山あいまでは自分の足で歩いていく、こういった地形というのが図紙本当に独特の地形になると思います。こういったものを含めてですね、まずは皆さんでいろんな意見出していただきながら、図紙に合うその交通体系を今後どうひねり出していくか、これに進めていきたいと思いますので、2年ありきというよりも少しでも具体的なものが見えれば、実証実験含めてですね、
はい、
検討を早めたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
はい、
また2月20日にはどなたでも参加できるその講演会というものも計画しておりますので、よろしければこういった中でお話をお聞きいただいて、また ご意見頂戴できればと思います。
はい、広報の図紙2月号にも、掲載ということです。
はい、
そちらもご覧いただければと思います。はい、今日のこの時間は図紙市の桐江市長にお話を伺っております。ではここでですね、曲をお届けしようと思うんですけれども、はい、先ほども山田姉妹の、図紙市からお送りしたんですけれども、山田姉妹は、こちら図紙市の広報大使でいらっしゃるわけなんですけれども、はい、その、コンサート、図紙市市政70周年記念事業の山田姉妹ソプラノデュオコンサートが3月15日に開催されるんですが、その中でもこの曲を歌うというふうに聞いております。浜辺の歌、お聴きください。
昔のことぞ
さて、候補の津市の1月号にも掲載されていますけれども、高橋睦雄さん文化勲章受章記念講演会、市民栄誉賞贈呈式というのが行われるわけなんですけれども、そちらについてご紹介いただけますか。
はい、文化勲章受章されました高橋睦雄さん、津市に在住でいらっしゃいまして、この受章を機にそのまずは市民栄誉賞を受賞として贈らさせていただきたい、はい、その授与式と、授与式だけじゃこれはちょっと盛り上がりませんので、高橋さんに講演をお願いしたいということで、先般お願いをいたしました。快くお引き受けいただきまして、はい、まあどういう作りになるのか楽しみなんですが、おかげさまでこの講演会は即満席となって、ねね、しまいました、
はい、2月2日の日曜日、はい、津市文化プラザ渚ホールで開催ということなんですけども、いろいろなところで話題になってメディアでも取り上げられたりして、はいは
い
はい、
いやこの詩人の高橋さんお会いした時ですね、大変私も緊張しておりまして、どういう方かいなとこう思ってたらですね、
はい、
非常に楽しい方なんですね、はい、なので講演そのものもですね、おそらく逗子に住んでという、お題でお話しいただくんですが、はい、まあおそらく肩肘張らない、非常にこうアットホームな雰囲気の、お話になるんではないかというふうに期待をしているところです、う
ん、はい、高橋睦雄さんの文化勲章受章というのが、まあ、11月3日だったね、はい、去年の11月3日だったんですけども、はい、それでやはり講演会、やはりなんか図書でも何かやろうというのは、 それは市民の方からの声があって、は
い、これは市民の方からですね、はい、いやこんなめでたい話はないと、何もやらないのかと、こういうお声をたくさんいただきました、
はい、
その中で実行委員会作っていただきまして、まずはこの当日に向け今準備を進めているところです、
うん、はい、ということなんですよね、はい、その市民栄誉賞なんですけども、これは、これまでも、
はい、
うん、受賞された
岡田サッカーの岡田監督が、はい、南アフリカの大会の時に、うん、日本を過去最高に、上位に進出させました、
はい、
それで、岡田さんも逗子に住んでおられますので、岡田さんが第1号ですね、
はい、
それで今回2度目ということになります、
うんうん、はい、ね、当日こちらは逗子に住んで越し方行く末という、ね、タイトルで、はい、高橋睦雄さんの詩の朗読があったり、
はい、
ね、それから記念講演会では逗子に住んでということで、そして市民栄誉賞の、贈呈式も行われる、はい、ということですけどもね、はい、ね、高橋睦雄さんは38年前に逗子市の、桜山海の近い場所に移り住まれてということで、はい、幼い頃海辺の町に住んでいたために逗子は帰ってきたよという、ね、話していらっしゃるということなんですけども、はい、これまでもじゃあ市長は何回か高橋睦雄さん
とこの、うん、文化勲章をいただいてからですね、
はいはい、
その以前はちょっと存じ上げてませんで、うん、いやちょっと構えていたんですが、それはそんなこと必要なかったですね、
はいはい、
ほとんど海岸線を毎日散歩がてら歩かれているとご本人おっしゃってました、うん、それでそこで詩のこととか、うん、様々なことが歩きながら、
はい、
イメージをこう構成しながら仕事をすると、
はい、
だから海がなきゃ僕にはもう仕事にならないよってこういうふうにおっしゃってましたよね。
ね、はい、この高橋睦雄さんのこの講演会にね、もう、ね、チケットゲットされているという方は楽しみにされていただいて、はい、
いやもしねこれからっていう方はもう今完売状態でして、はい、当日券っていうものもないもんですから、うんうん、いやもしお持ちの方でどうしても行けないっていう方の中で、うん、そのやりくりをしていただきたいなと思います。
はい、はい、そうですね、
はい、
またとてもその高橋さん睦雄さん、まあ、今回のことも、含めまして、ね、とても興味を持たれた方は作品などは、
はい、
図書館などにも置いてありますの で、
はい、
はい、ぜひそちらの方でもお読みいただければと思います。はい、はい、 ということで、ね、今日もいろいろ話伺ってまいりました。はい、じゃあ市長の方から、まあ、今年の抱負といいますか、リストの皆様への何かメッセージがありましたらお願いしたいんです
が。はい、ありがとうございます。2025年新年スタートしました。やはり逗子はですね、この住宅の町として、皆様から選ばれる町、これを目指していきたいと考えております。さまざまご意見いただきながら、少しでも住みやすい町、やっぱり住んでいてよかったと言っていただける町になるように、これからも頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、先ほどそのリスナーさんの質問の中で、逗子をハイキングするのが好きだという、ね、横須賀の方がいらっしゃったんですけども、はいはいはい、市長は逗子のどこ、例えばどこを歩くのがお好きですか？
双子山は好きですね。はいはい、近くにありながら、結構こう高度も上がっていきますし、はい、本当にこう山ハイキングしてるっていう感じもします。
はい、
意外と三浦アルプスとか言われる、うんうんうん、山坂は結構きついですよ。
はい
はいはい、
なるほどね。はい、あと前回も私いただきましたけど、長江桜山古墳、
はいはい、
なんかあそこもなんか絶景な、
いやいいですね今の時期最高ですよ。
あ、そうですか。冬は、はいはい、
どうしても夏になると霞が出てですね、富士山もくっきりは見えないんですが、うん、この冬場はもう最高、はい、ぜひ行っていただきたいと思います、
はい、はい、ということでね、この放送機の皆さんもぜひね楽しみにしていただければと思います。はい、今回は逗子市の桐江市長を迎えしてお話しいただきました。次回市長には4月26日にご出演の予定です。はい、市長ありがとうございました。
お願いいたします。
さて来月のオンエアは22日葉山町の山梨市長を迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。この時間の聞き手は森川いつみでした。